おはようございます。今日メッセージをできることを本当に感謝します。いつもメッセージを準備するときにも私もすごく祝福されると思います。今年のテーマをよく祈りながら考えてこのメッセージを準備しようと思って、約束の地へ考えながら今日のメッセージをシェアしたいと思います。早速聖書を開きたいと思います。第一コリント13の13、一緒に読んでいただいたら助かります。はい、せーの。
このようにいつまでも存在するものは信仰と希望と愛と、この3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。
アメン。今日のテーマは信仰と希望と愛。この3つが約束の地へとつながるところが、今は多分みんなえと思ってると思うんですけど、とりあえず信仰まずは勉強しようと思ってます。ヘブルの11章の一節が信仰の、もし辞書に開いて調べたらそんなように説明してくれるから、一緒に読みましょう。
さて信仰とは望んでいることからを確信し、まだ見てない事実を確認することである。
アメン。目に見えないことに対してどうやって自信を持って歩むことができるのでしょうか。目に見えないことを信じて歩むのが非常に難しいことです。イスラエルが40年間アラノの中で歩いて、その間に神様が奇跡に何回も何回も救ってくださった。それもみんなを毎日毎日守ってくださった。毎日毎日マナを与えました。でも40年間同じ生活繰り返し繰り返し、その中で信仰を表すことは多分みんながえはてなってなってると思うんですけど、神様がそれだけではなく約束を与えました。その約束はカナンの地に入ることを約束しました。その約束を信じて40年間その生活の繰り返し繰り返しけど、約束を握って歩むことができたと思います。でもその40年間待つだけではなく、イスラエルの心を試すためにそういうの時間が必要だったと思います。でもそれだけがちょっと足りないなと思うんですね。神様がその待ってる間にまだ手に入れてないの40年間毎日毎日奇跡にまた奇跡に神様の性質を表すことができたと思います。約束のことではなく、約束してくれたの方が大事と思います。子供でも分かると思います。頑張ったらアイスを買ってあげるって軽く言ったら、子供が本気にもう一生懸命頑張る。アイスのため、アイスをね注目するやん子供は。人間はそんなに違わないと思います。約束の地位のことを考えがち。でももし親が約束して守らなかったらがっかりする。頑張ったのにアイス？アイス？今日は無理。今度頑張ったらアイス買ってあげるよ。まあとりあえず頑張る。あ、今日ダメです。やっぱりすぐにがっかりする。人間はそんなにね違わないと思います、神様に対して。でも約束したことではなく、約束を守る人が大事。何の約束でも守れないんだったら信じることが難しいです。 でも何の約束でも守る人がすぐに信頼できるようになります。小さいなことでも大きなことでも信頼できる方が大事と思います。神様は絶対約束を守る方であることを感謝したいと思います。それは信仰のことが何を信じているのではなく誰を信じているのことがすごく大事と思います。私たちもその約束の知恵っていうのテーマで誰を信じている誰がこの約束をしてくださるのことがすごく大事と思います。神様の性質を覚えながらそれで自信を持って歩むことができると思います。どんな試練が来てもどんな状況の中でも自信を持って歩むことができると思います。でも私たちが神様を忘れやすいものです。神様が新明記で注意したことがあるんですね。今までは40年間荒野の中で毎日毎日マナを食べてる私の守りの中に歩んでることがあったんですけど、これからもう満ち溢れてるの地域に入る生活が楽になる祝福されるその中で私のことを忘れないで、なぜなら自分の力で手に入れたと思ってしまう、その全てが自分の力で手に入れた考えがちものです。私たちはそれを持ってしまった時に神様から与えられて神様の恵みに祝福されているのことではなく目に見えるものだけに自信になります。そのものに対して生きていく信仰が失ってしまい、だからイエス様が言われた、まず神の国と神の義を求めなさい、そうしたら全て与えられます。全てのものを求めなさいではなく神様の国と神様の義を求めなさい。なぜならそれが変わらないものです。全てが失ってもがっかりしないことです。それを覚えていただきたいと思います。じゃあ次は希望、信仰と希望。希望と信仰は何が違いますかな。それをちょっと最初は私も迷って何が違いかな、信仰と希望。ヘブルの11:1の中で希望が説明の中に出てくるかなと思うから、何が違うかな。もし10円玉のコインと思ったら同じコインだけど違うの面と思うんですけど、信仰は約束してくれる方に対して大事なものですね。誰を約束してくれる、で希望は何を約束してくれると思います。同じようにイスラエルが40年間荒野の中に歩き回る時に想像してください。約束なしで歩んでるのこと、毎日毎日その生活を繰り返し繰り返し、同じように毎日毎日神様からマナをいただいています、守ってくれています。その中でも希望がない、約束がないだったら死に至ることだけを考えたらどんだけ苦い経験を想像してください。そのアラノの中で2つのグループがあったんですね。前に約束の地に着いた時に神様を信じてなかったグループが入ることはできないことになってしまったのグループと、次の時代その約束を持って40年間荒野の生活を経験してから心を清めてから入るグループがあるんですね。その入れないのグループの経験と考えたらどんだけ苦しかったかなと思います。私たちは何を期待しているのことがすごく大事と思います。第一ペトロの 一章の3節から9節を読みたいんですけど、結構長いんですけど、すごく大事な言葉だから、よく授業中に、ね、言葉だけ読んでるんじゃなくて意味を考えながら読みましょう。すごく大事な言葉と思います。せーの。
おめでかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はその豊かな憐れみによりイエス・キリストを死人の中から蘇らせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある朽ちず、けられず、しぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。あなた方は終わりの時に経理されるべき救いに預かるために、信仰により神の御力に守られているのである。そのことを思って今しばらくの間はさまざまな試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはないな金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光と生まれとに変わるであろう。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが彼を愛している。現在見てはいないけれども信じて言葉に気にせない輝きに満ちた喜びにあふれている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。
アーメン。結構長いんですけど、すごく大事なことがいっぱい書いてます。信仰と希望に対してこの言葉が何を期待しているのがすごく大事です。私たちの約束の地はどこでしょうか。私たちを期待しているのことが間違ったら、試練が来るときにすぐにがっかりしてしまう、希望を失う。でも何を期待しているのことが正しかったら、何の状況の中でも自信を持って忍耐を持って乗り越えると思います。今日は主イエスに勝利、その勝利は何でしょうか。この言葉が9節には魂の救い、まずは魂の救い、約束してる、私たちの約束してくれる方が信頼できる、その約束を絶対守る、私たちの魂は救ってます。それを覚えながら、感謝いながら、何の試練の中でも忘れないでいただきたいと思います。それと神の国にあることも期待することができます。自信を持って、でもどうやってこれを自信を持って期待することができるのでしょうか。この言葉で今書いています。イエス・キリストが私たちの魂を救うためにこの世に来て死んでくださった。でもそこで終わるんではなく、蘇られ、今も生きている、私たちの希望が生きている希望です。永遠に生きるイエス様、それが永遠に生きているから希望が残るでしょう。信仰と希望と愛が残り物になります。なぜならまずは信仰に対するの、約束してくれる方が永遠に変わらないから残ることができる。希望がイエス様が今も生きていることだから希望が絶対残る。何の状況の中でも、何の苦しみの中でも絶対に絶望にならないことです。アメンでしょうか。アメン。で、科学的な実験があったそうです。あのドブネズミの実験ですね。あのドブネズミがバケツの中に入れて、水も結構深いバケツの中に入れて、もう必死に泳いで泳いで泳いで、実はドブネズミが泳ぎのことが上手です。多分びっくりすると思うんですけど、泳ぐのが得意です。でもそのドブネズミがバケツの中で溺れそうな状態になって、もう疲れて3時間で脱出できないと思い込んで 諦めて溺れて死んじゃった。で3時間だけで終わりっていうことです。でもう一匹同じようにバケツに入れて泳ぎ、もう必死に泳いで脱出しようと思ったんですけど、もう無理そうな状態で諦めるかもしれないの状態でロープを入れて、ドブネズミがそれを掴んで脱出できて、またケージに入れてしばらくの間に待ってて、力が戻った時にまたバケツに入れたんですよ。もう必死に泳ぎで2日間続けて諦めなかったんですよ。なぜなら1回脱出することができたから希望がある。希望の力はどんだけ必要のかな、大事なことです。1匹目が3時間でもう無理、諦めて死んでしまったけど、2匹目が1回だけでももう無理と思った瞬間にもう希望がある、脱出できたのことを覚えながら、また入れた時にもう必死に2日間も諦めない状態で泳ぐのことが続くことができた。私たちがますますに神様の約束がある、その希望があることで、すぐに諦めないでください。それを覚えながら、どんな試練の中でも超えるの約束がある、それを覚えていただきたいと思います。ローマの5章の3節から4節をちょっと読みましょう。せーの。
それだけではなく、カンナンをも喜んでいる。なぜならカンナンは忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。
ネズミがなぜ2日間泳ぐのことができたのが、いつか救いがあると信じて、その救いが来るまで忍耐を持って泳ぐのことができたと思います。私たちが何を期待しているのがすごく大事です。期待しているのが御国、神様の国と、全て神様からの力と知恵とか、もう全部神様から来ているこそ、希望が絶対がっかりさせないってことを覚えながら、それで忍耐を持ってできると思いますけど、特にこの時代は忍耐薄いと思います。電子レンジもあるし、テレビでもじっくり見ることじゃなくて、すぐにチャンネルを変えたりとか、何でもかんでもすぐに手に入れる時代だから、忍耐薄いと思います。もう私たちが何を期待してるのことがすごく大事だから、すぐに手に入れないんだけども、今の一時的な喜びよりますますに良いことを覚えないと、すぐに諦めちゃうと思います。神様の国、神様の救い、魂の救い、永遠の救いが、どんな一時的な喜びとかいい経験でもますますに良いことだから。第一ペトロが書いたように、この時間が村の時間じゃない、待ってるの時間は村の時間じゃない、その40年間の荒野の中の時間は村の時間じゃない、心を試す時間、清める時間です。試練が私たちの心を変えることだから、忍耐を生み出すことだから、希望が、もう信仰とちょっと違うんですけど、希望が私たちの性質を変えることができる。アメンでしょうか。信仰は変わらない神様を信じて自信を持って歩むこと、それ希望も約束守る神様に信じて期待して忍耐を持って生きることができると思うんですけど、でもその待っている間に私たちも変えていく、その働いてくれるのことは希望です。間違って違うことを期待したら変えないんですよ。すぐに手に入れたらもうその働きがないと思います。だから神様が遅くではなく、一番ベストの時間に与えることを覚えないといけないと思います。与えられないのはまだ私たちが準備してないっていうことですね。働きが終わってないっていうのを確信と思います。 でローマの8章の22節から25を一緒に読んでいただきたい。実に
被造物全体が今に至るまで共に恵み共に踏みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら蛍身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われているのである。しかし目に見える望みは望みではない。なぜなら現に見ていることをどうしてなお望む人があろうか。もし私たちが見ていることを望むなら、私たちは忍耐してそれを待ち望むのである。
アメン。すぐに手に入れたらもう終わりということです。私たちの希望はイエス様だけです。イエス様が生きているからその希望は残ると思います。でもこんなにすぐにイエス様の顔を見ることはできません。でもその見る瞬間を期待して期待して、クリスマスプレゼントみたいに、ああ期待けど、まあ、でも待たないといけないっていうのを、同じワクワクドキドキの気持ちを持ちながら、試練と全ての今経験していることをもう喜びを持って乗り越えると思います。何面でしょうか。最後は愛のことです。信仰と希望と愛が最後に残ります。愛っていうのは第一ヨハネ手紙で説明してくれると思います。一緒に読みましょう。
愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛するものは神から生まれたものであって、神を知っている。愛さないものは神を知らない。神は愛である。神はその一人を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの住まいものとして御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神はこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。
アメン。信仰と希望とちょっと違うんですけど、信仰は目に見えないものですに対する、希望はまだ手に入れてないことを期待する。でも愛は違います。もちろん神の国は愛に満ちてることと思いますけど、今も経験できる、今もいただいてることは愛です。待つことは必要ないです。もうすでに生まれる前から愛されていることはわかるでしょう。でも御国に行く時でも経験できることです。それが素晴らしいじゃないですか。今も経験できる、永遠残るものはその愛です。期待するだけではなく、今も経験できる、いただくものだけではなく、お互いに分かち合える、経験できる、一緒に学ぶことはできることは素晴らしいじゃないですか。でも愛は神様の性質であって、でも弟子と思ったら一番大事なことですね。イエス様がもしお互いに愛し合うことができたら、ようがあんたたちは私の弟子であるってことはわかるでしょう。だから神様の性質であって、弟子たちでも神様を信じている人に対しても性質であること、素晴らしいじゃないですか。で、その愛が変わらない神様の性質であることを、永遠残ることをすぐに忘れたら すぐに自己中心、隣人を忘れてしまい、自分のために生きることになるんですけど、神様がどんだけ愛してくださったこと、許してくださったこと、私たちからではなく神様から、私たちがここに集まる、イエス様を信じていることは私たちの頑張って信じたことではなく神様の恵みで、特に日本はクリスチャンの歴史が短い国で、こんなにたくさんのイエス様を信じて集まることはとんでもないと思います。神様の恵みで、その愛が素晴らしい、想像を超えているの、素晴らしい愛だから、私たちもお互いに愛し合おうするべきんじゃないですか。その愛の中で今をお互いに励まし合う約束のことを、もし希望が失ってしまっている兄弟姉妹があったら、励まし合う、その約束のことを覚えさせることができるし、約束だけではなく約束した方のことをまた覚えさせることはできる。それが神様の愛の中でできること、経験できること、感謝したいと思います。それが自分の力で頑張って天国行くことではなく、神様の恵みの中で約束してくれることを、すごく、なんていうか、人間はそんなに小さいものなのに、神様がそんなに愛してくださるのことはすごく素晴らしいから、覚えていただきたいと思います。信仰と希望と愛がいつまでも残るのことで、愛がもっともっと大いなるのことは、今も経験できる、永遠も愛に満ち溢れているの、神の国に行く時も経験できることで、信仰と希望と愛の違いは、それ一番の違いと思います。私たちの約束の地は神の国です。約束、その約束を期待するのことが、今のどんな状況の中でも乗り越えるの力を与えてくださる。なぜなら約束してくれる方が信頼できるだから。絶対に絶望させることではない、絶対にがっかりさせることではない、絶対に約束を守る方であることを覚えていただきたいと思います。アメンでしょうか。最後に祈ります。ちょっと英語で祈ります。 Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for your word. Thank you for who you are, that you keep your promises, that you are always true and good and righteous and full of love and mercy and grace. And it is by your grace that we are here. It is by your love that we are here. We thank you that it's not by our strength, but by your grace that we can enter into your kingdom. We thank you for our living hope in Jesus Christ, that because you are unchanging and because you are alive, we can walk with confidence and faith that you're going to finish what you started when you came into our lives and brought us to yourself. Lord, I pray that you will be at work in this country, in Japan, in the world, in China, as well as Hosanna goes off to China, Lord, that we will be able to see you at work in the hearts and lives of people, that you will draw them to yourself, and that they would believe who you are and believe in your promises, Lord, and that through this we can learn to love one another as you have loved us. We ask all this in the name of Jesus Christ.